大谷翔平、父になる。おめでとうございます。いやー、充実してますね。彼は本当になんかもうすごいね。火の打ち所がないってこういうことを言うんでしょうか。おめでとうございます。本当にまあますますパパ頑張んな、もう頑張んなくていいんじゃない、むしろわかんないけどさ、なんかこういう言い方するとすごい失礼かもしれないけど、黙っててもお金入ってくるでしょねえ。いやー、もうほんとね、羨ましい。はい。何がどうしたらああいう人生を送れるんでしょうね。ほんとね。まあそう思ってるのは僕だけじゃないかと思いますけれども、そうかと思うとね、残念なニュースもね飛び込んできまして、昨年はね、山川穂高というですね、絶対的4番を失ったわけですよ。で、今年シーズン通してですね、まあ4番を任されていた、源田壮亮くんがですね、今年はやってしまいました。みんな西武が嫌いなのかな。12月29日更新 DY のパルベライズビート第794回目。皆さんどうもこんにちは、 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。痛いなあ、こういうスキャンダル。なんでやっちゃうね。乃木坂の人でしょ。ねえ、どうしてさ、手癖悪いのみんな。ほんと。ね。でもまあ、穂高くんは結果的にソフバンに移ってよかったのかしら。ねえ、優勝ですからね。うん。まあまあ、でもあれだよね。日本シリーズではね、フルボッコでしたけど。うん。なんですけど、まあ、どうなるんでしょうか。ちょっとあまりにも、よろしくないことが続きすぎ。2025年はね、もう上がっていきたいですね。はい。西武ライオンズ。もうどうするんですか、本当に。もう、やばいよ、うち。ね。戦力補強するにも、どうするね。おかわりに頑張ってもらう。もうおかわりもいい年ですよ。引退を考えてもいい、おかしくないぐらいの、ね、全然活躍はできると思うんですけど、うん、ぐらいの年だよ。ねえ、って感じですけども。年末でございます。皆様、いかがお過ごしでしょうか。僕もね、昨日やっと仕事収まったー。ありがとう。収まりました。まあ、2025年は3日からスタートなので、まあ、お休みとしてはね、まあ、皆さん8連休だったり10連休だったり、いろいろある方もいらっしゃると思いますけども、僕はま、5連休。それでもなんか5日お休みいただけるって、ありがてえな。うん。てかま、去年とかね、休みすぎたからね。まあ、頑張って働きますわ。欲しいものもいっぱいあるし。ということで、欲しいものといえばですね、ベストバイでございます。今週は、パルベライズビート最後、年内最後ということで、DY のベストバイ発表していくよ。楽しみにしてくれてる方がどれだけいるかわからないですけども、何かしらの参考になってもらえれば。はい、と思います。ということで、パルベライズビート今週も始めていきましょう。最後までよろしく。人も世界も音楽も全てのものは変異する。DY フォースアルバムバリアントコレクト。 パラビの広場。番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介しています。まあ、僕のベストバイを発表する前にですね、お便りが、来ているので紹介しましょう。 X でいただきました。ありがとうございます。ゆみっぱちゃんです。あざす。メッセージテーマ、今年はたくさん買ってよかったものがあり、どうやって書くのか悩んでた。特に桃太郎電鉄ワールドが良かった。世界を飛び回って総資産を親戚とコンピューターとで競い合ったこと楽しかったですね、ということでいただきました。ありがとうございます。任天堂スイッチのソフトですね。僕ね、不思議だったんですよ。だいたいさ、今までの桃鉄ってさ、プレステと、まあ、ゲームキューブ、もうだいぶ前の話ですけど、だから2大プラットフォームとかで出てたのが今スイッチでしか出てないのね。で、調べてみたら、コナミじゃないんですよ。まあ、ハドソン、もともとハドソンっていう会社だったじゃないですか、ね、販売元で。まあ、コナミに吸収されて、てっきり僕コナミが出すんだと思ってたんですけど、今任天堂なのね、出してるのね。多分開発はもともとそのハドソンにいたチームなんだと思うんですけど、うん、で、まあ佐久間さんですもんね。うん、任天堂なんだと思って。まあ、ハドソンと任天堂ってね、昔から結構ファミコンのね、時代から仲良しですし、ファミコンに一番最初に参入したのがハドソンだったかなって気がするので、まあ、なんかこう今もそのチームハドソンとは仲良しなのかななんて思ったりしますけど、コナミじゃないんだってちょっと思いましたけど、コナミも今内部どうなってんのかね、全然よくわかんないっすよね。復刻してほしいゲームとか結構あるんですけど、ね、桃太郎伝説とか、そうだし、ね、ボンバーマンもさ、ボンバーマンも一応新しいコンテンツは出てるみたいですけど、なんかふわっとしてるじゃないですか。ね、で、まあ、シューティングゲームがね、そもそも今ちょっと弱い立場だから、グラディウスとかもね、もう、新作は出てないし。でもパロディウスやりたいじゃん。ね、極パロとかやりたいじゃん。その辺の権利関係とかもね、結構よくわからないことになっていて、なんかスマホでは出てた気がするん、スマホじゃない、携帯か。携帯のアプリではパロディウス出てたんですけど、スマホでは出てないのかな？で、なんかスイッチとかの、オンライン、コンテンツとかね。あと、アーケードアーカイブスでも出てなかったんじゃない？なので、パロディウスやりたい人、署名活動やって。お願いします。ハドソンの名作って結構あるからね。スターソルジャー、ま、スターソルジャーとかはあれか。スイッチオンライン入ってたか。ね。とか、あと、高橋名人の冒険島もそうですよね。あとはさ、なんだっけ、ロードランナーとか、天外魔境も全く移植とかないじゃないですか。第四の黙示録とか名作だよ、何気に。レオさんだよ、ラスボス。これでいいのですって言ってたやつね。うん、そう。まあ、第四の黙示録は完全にまあ、本家とはかけ離れてね、外伝的な扱いですけど、ジライアとかマンジマルとかね、涙とかね、あの辺ね、天外魔境三部作、あと歌舞伎伝とかね、出してほしいなとか思ったりしますけれども、まあそんな話はいいや。桃鉄もね、今やオンラインでできる時代ですわね。はい。で、ワールドまで行っちゃったからね、USA が出た時にすげえって思ったけど、今や世界中飛び回れるっていうね、感じで、北朝鮮の駅とかどうなってるのか。 で、ちょっと気になりますけど。ミサイルとか売ってるやでいいじゃん。せーの、こら。ちょっと今のはいただけない発言でしたか。はい、ミサイル工場とか。違うね。違う。だって名産品わからんじゃん、あの国。韓国だとさ、キムチとか、ね、あるかもしんないけどさ、あの、北朝鮮はちょっとわかんない。あと、まあ、ロシアとかね、ウクライナとかあの辺のね、こう、いろいろこうね、現代的な問題とかさ、あるんで、なんか、ね、その辺どうなってるのかちょっと気にはなりますが、うん。お金がない。買えない。はい。ということで、ゆみっぱちゃんどうもありがとうございました。ベストバイね。桃鉄ワールド。うん。まあ、お正月、結構、ね、いろいろ集まったりとか、ね、オンラインでワイワイやれる機会もあるのかもしれませんけれども、楽しんでいただければよろしいのではと思います。はい。ということで、以上パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、番組宛に皆さんからいただくメッセージを紹介しております。番組を聞いて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージを寄せください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しておりますが、もう一周行きましょう。まだ、2024年は2日あります。これを聞いてるタイミングがもう2025年だったらごめんなさい。まあ、でもいいよ。2024年のあなたのベストバイ教えてください。もしね、なんか、これ買ってよかったよ、みたいなのがあれば、リスナーさんの役にもね、立つかと思いますので、どうかお寄せいただければと思います。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしますので、この後も引き続き番組でお楽しみください。この後は、僕 DY のベストバイです。お楽しみに。CM。
平成の落とし物見つけた。夏色の恋キラキラ、ほんのり甘酸っぱい恋の記憶、みなさんにはありますか。 DY フィーチャリング夏木かりん、夏色の恋。各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様今年の
2024年 DY ベストバイ大発表スペシャル。さあ来たよ。パルベライズビート、年内最後は、DY ベストバイということで、ここ数年やっておりますけれども、まあ去年一昨年とね、まあネコニャンさん不参加ということで、あまり評判が良くないんですけどいやマジでさ、ネコニャンがいた時は神だったよ、本当ね。日常的に役立つものもたくさん紹介してくれたしさ、やっぱうーん、帰ってきてくれもしくはなんかそういうものを持ってる人を誰か紹介してくれって感じですけどもね。まあ離婚してましたからね。はい。もう帰ってこないと思います。はい。ということでですね。まあそんな悲しい話をする、コーナーじゃないんだよ、ここは。DY のベストバイです。まあ毎年ですね。僕 DY が買ってよかったもの、使ってよかったサービスなんかを、まあランキング形式で紹介していくというコーナーなんですけども、まずね、謝んなくちゃいけない。リスナー諸君に。ですね、10個に絞れなかったんですね。はい。蓋開けてみたらですね、13です。もうこれ紹介したいものが13になってしまいました。はい。もう、10個に絞れ、で、下の3個を削ることもできず。はい。申し訳ございません。なおかつ、今年は殿堂入りと番外編がございます。なので、いうことも20でいいんじゃない ベスト20でいいんじゃない？だから20までいかなかったんですよね。はい。なので、こういう形を取らせていただくことを大変、心苦しく思うわけですが。だから、ちゃちゃちゃっと行こう。もうちゃちゃちゃっと行く。うん。ってことで、なるべくね、長話しないように気をつけながらご紹介していきたいと思う次第でございます。ちなみに、昨年のベストバイ第1位だったのは、ハッピークッカーグルメパンでした。はい。で、まあ、これが生かされたのか生かされてないのかっていうのが、このランキングからは、見えるのではないかと思うわけですけども。見えないかもしれない。うん。だからあれよ、珍しく、そういう、なんていうの、このキッチン用品が1位だったわけですよ。僕の、このね、オタクなガジェットとか楽器とかね、そういうのが多い中で、去年は、ハッピークッカーだったんですよ。さあ、どうなってんでしょうか、今年は。ということで、紹介していきましょう。まず、殿堂入りからいきますか。ね、殿堂入り。もうこれはもう揺るがない。1位とか、その辺を超越している。ということで、こちらです。ドリントネックス株式会社、シンセサイザー V スタジオプロ&AHS、シンセサイザー V ライブラリー、夏木かり。はい。もうこれしかないね。うん、殿堂入りです。おめでとうございます。これをまあ、一つと取るか二つと取るか、なんですが、まあ二個一よな。まあね、カリンだけ買っても使えないわけですよ。なので、この二つというかまあ一つというか、殿堂入りでございます。もうこれだよね。もう全部これにつながるもん。うん。いやー、まあ、いわゆる音声合成、あ、歌声合成ソフトか。ということで、まあ、ボーカロイドの亜種なんですけど、僕がまさか自分の力で、ボカロというかね、こういう歌声キャラクターボイスみたいなやつを操る日が来るっていうのは、思ってなかったです。で、これは本当に教えてくれた方に感謝なんだけど、そもそも、ボカロチェンジャーっていうものが今年の頭に発表されて、それってどうなんすかねっていう話をしてたら、シンセサイザー V でも同じことできるよ。しかも、ちょっとお安いよっていう、まあこれ何回も話してますけど、そういうご提案をいただいて、で、しかもその方が、視覚障害の方でね、で、僕もシンセ V 使ってるけど、ちょっとコツはいるけど、使えないことはないよっていうふうに教えてくれたのがきっかけで、でライブラリーもね、非常にたくさん出てて、海外のライブラリーもたっぷりあるわけよ。英語のライブラリー。で、もう本当に、もうボーカロイドの日じゃないぐらいたくさんあって、何買おうかね、やっぱアンパイでメグっぽいとかね、とかいろいろ考えて、で、YouTube でいろんな動画を漁ってたら、まあ、つい先日もお話ししましたけど、中山美穂さんのね、世界中の誰よりきっとをカバーしてる方がいて、909号室という YouTube チャンネルさんなんですけど、909号室か。ちゃんと正式な名称、うん、が、夏木かりんで世界中の誰よりきっとをやってて、あ、この声好きだと思って、はい、買いました。で、まさかこんなにオリジナル曲を、2024年の間にカバー曲もそうですけど含めて作るとは思ってなくて、今6曲あります、オリジナルが。なので、まあ、2025年は点点点ということで、はい、そんな感じ。はい、殿堂入り、シンセサイザー V でした。ありがとうございます。さあ、それでは行きましょう。ランキングに入っていきます。昨年は変な発表の仕方をしてしまったので今年は気をつけるよ。6位まで行きましょうかね。13位から6位まで、でその間に、番外編がはい、いや、ちゃちゃちゃっと行きますよ。ちゃちゃちゃっと第13位、 ヤクルト朝のフルーツ青汁柑橘系の味。はい、2回目のエントリーだと思いますが、おととしだったかな、これ、朝のフルーツ青汁を紹介したと思うんですけど、まあ、相変わらず毎朝続けてます。はい。桜の舞香さんありがとう。紹介してくれて。まあ、桜の舞香さんは、フルーツ青汁っていうのがあるよっていうのを教えてくれただけで、僕が調べて買ったのはヤクルトさんのフルーツ青汁なんですけど、基本的には、マンゴーとバナナとリンゴのフレーバーが、入ってる青汁なんですね。で、夏にね、柑橘系のが出たっていうのを見っけたの。で、買ってみたら、これがまたね、美味しいの。全然青臭さがないし、本当色さえ見なければ、オレンジジュースですかっていうぐらいの味なの。本当に美味しかった。うん。多分、みかんと、レモンと、ユースかなんかが、多分フレーバーが入ってた気がしますね。ただ、ちょっと難点なのが、ノーマルのフルーツ青汁より高い。3倍ぐらい高い。うん。なので、一回買って、2週間分ぐらいついてきて2000円はちょっと痛いな。ノーマルが、6週間 ?1 ヶ月半ぐらいの、毎朝飲んで1ヶ月半ぐらいの、スティックタイプなんですけど、本数ついてきて2000いくらなので、ちょっとこれは痛えな、買い続けられないなと思って。でも、ね、もうちょっとポピュラーになるとお安くなるのかな、なってほしいなと思っている、朝のフルーツ青汁。柑橘系の味でした。はい。ヤクルトさん頑張って。ってことで、13位でした。じゃあ行きまーす。第12位。森永卓郎、書いてはいけない。はい。先週図書館で紹介しましたね。Kindle 本です。入ってきました。やっぱね、面白かった。先週もお話ししましたけど、日航123便の墜落事故の闇、もう本当、まあ、事実なのかなって、うん、卓郎さんが足を使ってか、ね、なんて言うんだろう、こう、得た情報が、しかも書いてはいけないって書いてあるぐらいだから、信憑性は高い。噂レベルではさ、やっぱ、このネット社会だし、元日光職員が語るみたいな、モザイクちゃんとかかってたみたいですけど、いや、圧力核兵器でこれだけの大惨事にはならないですよって言ってらっしゃる方もいたりして、で、ほんとさ、いろんな陰謀論とか、噂とかがあるけど、それって本当なんすかっていうことが、まあ、森永卓郎さんのこの本も、本当に 100% 信じるか信じないかは、読んだ人次第みたいなところはあると思うんですけど、かなりでも信憑性は、まあ、50% 以上ではないかなとは思っていて、まあ、事実だとしたら本当にひでえ話だし、まあ、来年ね、2025年、事故から40年。もういい加減日光さんとかさ、政府さんとかさ、まあ、ね、いろんな、ね、方々、口をつぐんでいらっしゃる方いると思いますけど、真実を知りたいっていう方は、たくさんご遺族とかね、その、ね、方々はもちろんだと思うし、やっぱ航空ファンでもさ、謎が多いわけよ。で、これだけいろんなことが発達して、ネットが発達して、いろんなことをね、素人レベルでも調べられる。で、フライトシミュレーターとかでも今、精巧に作られてるから、 あれを再現できる時代でもあるわけですよ。だから、うん、やっぱおかしいよねって思ってる人がたくさんいて、本当もう隠しきれないと思うよ。うん。だから、本当に、ね、なんか、今更謝られてもね、みたいなところは、その心情もわからなくはないけど、やっぱ、事実は事実として、うん、なんか、肝に銘じるべきだしね、日光も。で、その隠蔽してた人たちも、やっぱり、その墓場まで持っていくじゃないけどさ、そういうのもやめません？うん。って思わされた一冊でした。はい。非常に、まあ、つい最近ですけど読んでるの。うん。面白い一冊でした。森拓さんもね、お体大変だと思いますけども、本当まあ、できたらやっつけられたらいいんですけども、そうもいかないんでしょうけど、ね、まあ、安らかな、今が安らかであればいいなと思います。はい。ということで、12位でした。じゃあ行きます。11位。タック松本、ザ・ヒットパレード2。はい。11位です。これね、なんでね、ベスト10入りじゃないかっていうと、映像目当てで買ったんだ、僕。特典映像目当て。もう CD 買うって、最近みんなもう、あんまやんないでしょ？本当に。推しの CD は買うけど、それ以外はね、みたいな。で、もうそれ以外で買うメリットとしては、もう特典 DVD とか、写真集とか、もうなんかそれ目当てで、版を買うっていう人が本当に多いんじゃないかなと思っていて、僕もまんまとそれなんですよ。だけど、やっぱね、松本隆弘さん好きだから、うん、まあ所有しときたいなっていう欲ももちろんあったし、ザ・ヒット・パレードっていうね、アルバムが20年ちょっと前に出たんですね。で、ザードの異邦人とか、倉木麻衣さんの、噛んじゃった、イミテーションゴールドとか、その辺がまずシングルで出て、あ、こういうの集めてアルバムにしたらいいじゃんって思ってたところに、昔のその昭和の名曲たちをカバーしたアルバムが出て、で、あ、よかったなーって思ってたところに、忘れた頃にこうやって2を出してくるっていうのが、とても、嬉しかったです。で、リサさんが六本木真珠を歌っていらっしゃいましたね。で、倉木麻衣さんはブルーライト横浜。やっぱね、稲葉さんですよ。稲葉さんのね、引き金。もう超良かった。もうビーズのライブでやってほしいね、これね。見たい。てかもうビーズじゃんビーズでいいじゃん。タック松本フィーチャリング稲葉講師って、つけなくていいよ、もうビーズでいいじゃんって思ったけど。うん、ね。よかった。あと、ワンズのさ、ちょっと名前忘れちゃった。今のボーカルの方が、時の過ぎゆくままに歌ってたりとか、グリーンボーイズ、かっこグリーンが、木蓮の涙歌ってたりして、よかったですね。ただ、もうちょっと曲数欲しかったな。物足りなさをちょっと感じてしまいました、今回。曲数がね、10曲 ?11 曲だか、それぐらいだったんで、前作がね、16とか7だったんですよ。だから、もっとね、いろいろ、なんか、やって欲しかったな。うん。っていう、まあ、CD 売れないからね。で、サブスクの時代だからね。っていうのも、垣間見てそうだったのかなと思いました。で、ちなみに、TMG っていう、プロジェクトも今年は、松本隆弘さん動かしていて、TMG2 も出てるんですけど、ごめんなさい。変えてないし、聞けてない。うん、申し訳ない。TMG1 はね、僕大好きで、もう、今でも聞いてるんですけど、TMG2 は申し訳ない。まあ、そんなね、いろいろこう、ちょっと物足りなさもありつつ、っていうところで11位。でした。はい。では、ベスト10いきます。第10位。アクセス、 アーク、ジャンピントゥーザスカイ。はい、アクセス入りましたね。第10位でございます。まあ僕にしては低い、まあ上が強いからねうん、それもあるんですけど、こちらサブスクでも、配信販売されておりますが、CD で買いました。久しぶりなんですよ、アクセスがこう CD でシングルを出す。まあ CD を出すこと自体が本当に久しぶりで、アルバムで言うとハートマイニングってアルバムが2018年なので6年ぶりとかなんですよね、うん、であとずっと配信でシングルとかは出てたんですけど、シングルとしては久しぶりということで、こちら、ウルトラマンアークという、特撮ヒーローものの主題歌。アクセスがウルトラマン歌っちゃったよねえということでですね。やっぱね、こう、アクセスならではの、こう、前向きなキラキラしたこの感じで、こう、やっぱ、突き抜けてくるね、ヒロのボーカルもいいし、うん、分厚い、ね、シンセサウンドに、こう、ヒロの声が心地いい作品ではないかなと思います。カップリングのね、ブレイズ・オブ・リバレーションもね、いいんだわ、かっこいいんだわ。うん。ぜひね、このサブスクでも皆さん聴けますので。よかったら聞いてみてください。なんかね、ウルトラマンのね、ポストカードがついてきましたね。アークのね。欲しい人いる？ね、もうお子ちゃまがウルトラマンアーク大好きでさ、っていう方、もしよかったら、あげるよ。ということでですね。アクセスなんですが、明日、配信日的に、明日ですね、渋谷で、ライブ、です。イマーシブアークというツアーをやってるんですが、その追加公演ということで、渋谷でやるよ、よかったらお近くの方、当日券もあるようなので行ってみてはいかがでしょうか。生アークを体験してみてほしいなと思います。だからね、今回のねツアーはセットリストは見ましたけど、このウルトラマン絡みでやっぱね、宇宙とか SF を題材に扱った曲をたくさんセットリストに組み込んでいて、割とねワクワクする選曲だったなと思ってます。ライブ行きたかった、うん、名古屋はねちょうどとっておきの音楽祭とね被っちゃってそれもあって行けなかったんですけど、はい、ということで、10位、アクセスでアークジャンピントゥーザスカイでした。次、第9位。ブルーレイ、大福トーク 2&3。これも、ね、1個と数えるか2個と数えるか、問題だよね。朝倉大輔さんと福田康彦さんという、シンセサイザーのもうレジェンドですよね。この2人が、企画している大福トークというイベントがあります。トーク&ライブということで、下北沢のね、まあ、カフェなのかなで、行われているイベントを定期的にやってるんですが、それの、第2弾と第3弾のブルーレイが出まして、第2弾が、昨年もねランキング入りましたね、大福トーク1の、朝倉大輔くんと思いっきりシンセサイザーの話をしよう、これが完結しなかったので、第2弾が春ぐらいに出まして、で、その続きということで、DX7 からデジタルシンセに世の中が流れていって以降のお話になりました。面白かったですね、お話聞いててね。で、1980年代のそのシンセサイザーのもう本当に戦国時代と呼ばれる、日本のシンセサイザーの戦国時代で、一体シンセサイザーはどう進化していったのかということで、 DX7 から始まってコルグの M1 とか、ローランドの D50 とか、ちょっと順番前後しますけど、あと、ヤマハの SY シリーズっていうものが出てきたよっていうお話とか、あとエンソニックっていうね海外の メーカーのシンセサイザーがあって、これがよくちょっとこう不具合を起こすっていう話。面白かったね。こうあのひねったら回路がつながる、ひねったら音が出るよとか、あのこの鍵盤とこの鍵盤をガンって押しながら電源入れると、あのちゃんと電源入るよとかいうね、そういうなんか苦労話とかがね、いろいろ聞けて面白かったです。でそれが2ね。で3は、大福危機一発っていうタイトルがついていて、前半これ2枚組なんですよ。で前半が、サンプラーのお話、サンプラーとは何ぞやっていうところから話が始まって、面白かったのがね、朝倉大輔の母の声の、ソフトが存在するっていうで、しかもそれがいつの間にか売り物になってたっていうね、お話とかね、面白かったですね。あと2枚組の2枚目ディスク2は、朝倉さんと福田さんそれぞれがライブで遭遇したアクシデント、とか、まあそのライブに行くまでね、ライブの道中で起こったアクシデントなんかが語られてて、びっくりしたのがね、やっぱ航空ファンとしては結構衝撃だったんですけども、全日空61便ハイジャック事件というのがあったじゃないですかね。機長さんが亡くなられてしまったね、痛ましいハイジャック事故、日本のハイジャック事件で唯一死者が出てしまった、残念な事故なんですけども、あれに福田さん乗ってたっていうね、のがあって、ちょっと衝撃でしたね。で結果的にあの方は無期懲役になったのかな、どうなのかな、って感じなんですけども、はい、そんなお話なんかもあって、あとコーラスが全部ノイズとかね、面白かったですねこれはねちょっと限定品なので、もう買えないんですけど、はい。ね、その辺、すごい楽しませていただきました。はい。大福トークは、今年もね、ちょこちょこやってらっしゃいましたけども、2025年もやってほしいな。またなんかそういう、ね、こう、ハプニングとか昔話とかをね、聞くの好きなので。しかも、そのプロの方のさ、ちょっと失敗談とか聞けるのって、やってる当時はすごく大変なんだろうけど、今は笑い話にできるんだけどね、みたいなのって結構面白いじゃないですか。ね、そういうのをなんかまた聞きたいなぁと思ったりしてます。で、もちろんね、福田さんも朝倉さんも演奏技術は本当素晴らしいので、またね、セッション見たいなと思ったりしてます。はい。ということで、第9位、大福トーク 2&3 でした。第8位。V ドラッグ、プライベートブランドの入浴剤。はい。商品名がごめんなさい。わからない。タブレットタイプです。これちょっと前にお話ししましたよね。なんか、バブとか気球をよく使ってたんだけれども、新しいものをなんか開拓したいなと思って、V ドラッグに行って、いろいろ、ね、商品見てたら、バスクリーンとバスロマンに展示が書いてあったとかね、そんな発見もあったりなんかしたんですけども、 V ドラッグのプライベートブランドの入浴剤があるよって教えてもらって、で基本僕プライベートブランドってクソだと思ってたんですけどで60個で60ポーって言った方がいいのかな、入ってて1000円ちょっとだったんですよ。で、まあ、単純計算で2ヶ月毎日お風呂にこれ入れ続けてても1000円じゃないですか。あ、コスパいいじゃんと思って買って帰ったんですけど、なかなか良かったです、これ。はい。今ももちろん愛用してます。で、匂いもきちんとするし、温まります。すごく。バブみたいな効果も あって、あ、結構コスパいいねって思いながら毎日楽しませてもらってます。で、アソートで4種類入っていたんですけど、ヒノキの香りいいっす。めちゃくちゃいいっす。はい。なんかね、落ち着く。うん。だいたいヒノキ風呂がね、落ち着くもんね。温泉入り行きたい。温泉入りたい。ね。うん。なんかそんなことを思ったりしておりますが。はい。毎日楽しませていただいてます。ということで、第8位でした。では、次行きましょう。第7位。スーパーツリーマン。はい。これもメーカーわかりません。ごめんなさい。コスプレ衣装です。とっておきの音楽祭 in 名古屋、YouTube でね、何個か動画上げてるんで、まあ、インスタとかにも写真載っけたりしてたんで、見てくれた方はご存知かと思いますけど、お馴染みだとも思いますけど、クリスマスツリーのコスプレができるよ。お前クリスマスツリーになれるよっていう、グッズです。初めてこういう、まあ、着ぐるみというか、コスプレというか、そういうものを買いました。5000円近くしたんですけども、まあ、とっておきの音楽祭が12月1日で決まっていたので、サンタ系のね、何かをしたいなとは思ってたんです。で、もともとはサンタクロースになろうと思って目論んで、サンタさんになるための、こう、コスプレ衣装みたいなのって、どっかで買えるんですかねみたいなのをヘルパーさんに相談したら、ドンキとかに売ってるんじゃない、ちょっと調べてみるよって調べてくれたんですけれども、ごめん、サンタ衣装はあるんだけど、ミニスカサンタとかしかないわって言われて、あー、多分違いますねつって多分どころじゃねえわ、俺の生足見たいやついねえだろ45歳のおっさんの生足ね。なので、で、そんな中で DY さんクリスマスツリーあるよって言われて、え、ツリーって最初、えって驚くよね、普通に驚いて、でも、あ、面白いなと思ってサンタでもトナカイでもなくツリーってなかなか斬新と思ってですね、僕はドンキじゃなくて楽天で買いましたけれども、これが評判良かったんですよ。で、ライブでも評判良かったし、ライブにこう残念ながら来れなかった方たちにも写真をお見せしたんですけど、結構似合ってるよ、映えるねって言われて嬉しかったですね。で、あとこういうのしたかったんだね、僕ね。楽しかった。だから、またね、2025年、なんかライブが、もしできる機会があれば、まあ、これも含めてですけど、まあ、ね、12月とかにね、歌う機会があれば、これ、もちろんね、来てやろうと思いますけど、なんかこういうの増やしたいなと、地味に思ったりしてます。なんか髪染めるとかもさ、結構大変だしね、やったことあるけど、僕の地毛が黒いから、スプレーとかじゃ染まんないんですよね。綺麗に。で、美容師の方に、DY さんの髪黒すぎるから脱色しないと無理だよって言われて、で、やっぱお仕事柄ね、脱色するのも、やっぱできないわけよ。なので、なかなか、大変だねって。で、挑発嫌いだから。ね、どうしようかねって思ってたところにも、こういうなんか着ぐるみとかコスプレ衣装みたいのが、そういうの着ればいいじゃんっていうのがあって、やってみたら楽しかったんで、またやりたいです。はい。呼んでください。関係者の方もし聞いてたら、よろしくお願いします。さあ、第6位、いきます。あの、ファーストアルバム、にゃんにゃんおえ。これ去年入れてなかったよね。はい。ということで、今年ランクインでございます。6位です。おめでとう。これね、アクセスより上行っちゃったわ、これ。 はい、なんとですね、ファーストアルバムにして2枚組、しかもブルーレイまでついてくると。トイズファクトリー太っ腹、もうありがとうございます。まあね、もともとその配信ね、サブスクで配信してたものを、まあパッケージにしたっていうのと、新曲が、3曲、4曲ぐらい入ってたのかな、なんですけど。まあ、版が出たら版欲しいじゃん。応援したいじゃん。しかもライブ映像ついてくるの見たいじゃん。ってことで、はい、買いました。うん。なかなか、非常にいいアルバムじゃないかなと思います。で、最近の傾向なのかわかんないですけど、まあ、特にメインのディスク1の方を10曲入ってるんですけど、10曲で30分とかなんですよね。うん。なんかさ、CD って70分ぐらい入るから、もったいないなってなんか思ってしまうのは僕だけでしょうか。別にあのちゃんの方針に文句を言うつもりはないです。ないんですけど。え、これ2枚組にする必要なくねって思ったけど、まあそこはね、アーティスト側の意図でしょう。なんか意向もあるんでしょう。うん。わかんないけど。はい。まあ、うん。結構ね、バラエティに富んでて、泣ける曲もあるし、メッセージ性が強い曲もあるし、こう、やっぱあのちゃんらしい、可愛らしい曲も入ってるし、うん。で、まあ、ほぼほぼすべての曲作詞やってて、何曲かは作曲もしてるんですけど、うん。あのちゃん、ね、なんかいろいろ世間では言われてるけど、やっぱ考え方とか僕は結構好きだし、うん、なんか、普通ってなんだろうねっていう入り口からこう、やっぱその息苦しさを感じているっていうのもすごく伝わってくるし、なんか、こう、生きるって難しいよね。でも、やっぱ、生きていかなきゃね。この瞬間瞬間を大事に生きようよっていうのを、なんかすごくそういう、なんか、こう、大事かどうかはわからないけど、彼女なりに、こう、不器用でも、まっすぐ、こう、生きようとしてるのが、すごく、なんか伝わってくる熱いアルバムだなと思います。で、そこにライブ映像とドキュメントもついてくるっていうので、ちゃんと、あのちゃんのライブ始めてみましたけど、良いね。うん。最後ちょっとやっぱほろっときたもんね。よかった。うん。よかったです。で、そんなあのちゃんなんですけども、来年早々にはライブブルーレイが出るそうで。買うよね。1月15日。2枚組。買うよね。ねえ、今年、もうさ、誰よ、今年2024年消えそうな芸能人に選んだの。あのって書いたの。消えねえじゃん。出ずっぱりやったやん、割と。ドラマとかさ。ねえ、ドラマ2本、3本か出てるでしょ？ 2 本か3本か。ねえ、で、タミオーではさ、結構主要な役だったし、ギークスとかも出てたしね。うん、で、推しの子も出てたじゃんね。うん。ね。まあ今映画版のね、推しの子でやってますけど。うん。誰だ？フワちゃんの方が消えたじゃねえか。ね。まあ、フワちゃんはちょっとやらかした感がありますけどもね。うん。あんまり言うと、こう、叩かれそうだから言わない。はい。もうフワの話はしない。ということで、6位まででした。で、番外編、トントントンといきます。本当にトントントンといかないと、結構長いこと喋ってるぞ。喋んないつもりだったけど、まず1個目、番外編。ビーツドクタージャパン、ビーツフィットプロ。はい。これね、実は去年の夏買ってるんですよ。去年俺入れてなかったよね、確かね。はい。 なぜかというと、完全にこれお出かけ用で買ってるんで、去年ほら、ニートだったじゃないですか。だから家で、まあ、ちょこちょこ使ってたけど、本当の良さを実感できてなかったノイキャンとか。うん。で、まあ、今年からね、A 型作業所で、勤めさせていただいて、まあ、通勤時間というものが発生するわけですよ。いいね。ノイキャン、俺使わねえかもと思ってたけど、いいね。うん。結構読書とか集中できて、電車の中でも、で、完全にさ、もう本当に無音になるっていうわけでもないので、もう音楽とか、ボイスオーバーの音をマックスとかにしなければ、全然、車内アナウンスとか聞けるし、ね、うん。なので、まあ、もう僕はね、AirPods Pro とかじゃなくて、本当あれなくしそうで怖いから、こう、Beats Fit にしたんですけど、まあ今のところなくさずに、大事に使わせていただいております。はい。素晴らしい商品をありがとうございます。まあ、後継機ももう出てるそうなんですけど、まあ、買ったばっかなんで、まだいいかなって感じ。はい。次、番外編。ソイジョイ。大塚製薬ですね。多分これ今年なんですよ。で、ソイジョイのアソートセットを今年の頭ぐらいに結構買ってて、これがね、3種類で、どんぐらい入ってたっけな ?30 本とか入ってたのかな、うん。で、2000いくらとかだったんで、最初ね、ちょっとダイエットしたいなと思って、でも、お菓子はやめたくない。おやつはやめたくない。うん、スイーツ男子としては。何か良い方法はないかと思って、いろいろこう、まあ、訪問看護さんとかにも入ってもらってるんですけど、なんか良い方法ないですかね。なんかこう、腹が膨れ、少量でも腹が膨れるような、そういうおやつ。的なのでいろいろ紹介してもらったんですけど、やっぱそういう系は高いので、高いし量が少ないしで、参ったなぁと思って、まあいろいろこうやってく中でたどり着いたのがソイジョイでした。でソイジョイも2ヶ月3ヶ月続けたんですけど、やっぱね高い。うん、高い。お腹溜まるんだけど、うん、高いなと思って、ちょっとやめちゃいました。でもまた、機会があれば、うん、買おうとは思ってる感じですね、うん。悪くはなかったですよ。ブルーベリーの味とか結構僕好きだったし。あと、なんだっけ、アーモンドとかも美味しかったね。カロリーメイトとか、バランスアップとかを昔食べてたことがあるんですよ、学生の頃に。もう今バランスアップって確かないんですけど、あれはね、うわ、まずってなったから、ソイジョイもひょっとしたらちょっと合わないかなと思ったけど、ソイジョイはね、美味しかった。さすがあれよね、カロリーメイトとかで、こう、培われた技術が、ね、活かされてますよね。うん。で、大豆ですからっていう CM もね、話題になりましたけど。はい。っていう感じで、ございました。第6位まで、そして番外編と、殿堂入りご紹介しました。後半はベスト5発表していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。では、休憩で曲を挟みたいと思いますけれども、まあ今年はね、バリアントコレクトっていうアルバムも出せたし、君じゃなきゃっていうシングルもね、出せたし、夏色の恋っていう夏木かりんでもシングル出せたし、いろんなところにお歌を歌いに行かせてもらえたし、本当音楽的には充実していた一年だったなと思うんですが、そうね、夏色の恋先週かけちゃったしね、まあ、君じゃなきゃかけたいんですよ、本当は。ね。でも、まあ、バラード言っとくわ。もうなんせね、DY のうるさい曲嫌いって言って、いいねとコメント全消しされる人とかいたからね。もう本当悲 しいから、ほんと。はい。まあ、年末にうるさい曲かけてもね、っていうのもありますんです。まあ、あなたが好きなバラードかけるよ、聞いてください。僕 DIY で、また会えるの。
君と手をつないで歩いたこの道を今は一人きりで歩いているよ。寂しさよりも懐かしさに戸惑う。また会えるならずっと二人で肩寄せ合ってスローなペースで果てがあるなら見てみたい同じ景色を。
お送りした曲は僕 DIY で、また会えるならという曲でした。これは4月1日の嘘会でメソメソ配信でかけたやつね。はい、聞いていただきましたけれども、まだどこにもこれ出してません。ここじゃなきゃ聞けない、ここじゃなきゃ、はい、聞けないんで、よろしくお願いします。はい、まあ、いずれ出すよ、いずれ。さあ、ベストバイ、トップ5でございます。ね。何が入っているのでしょうか。じゃあ、発表していきましょう。第5位。フィットボクシング2、リズム&エクササイズ。はい。ここへ来てゲームです。イマジニアさんだったかな？ニンテンドースイッチのソフトですね。これ、5位。選ばせていただきましたけど、実はね、体験版を買ったというか、落っことしてきたのが、一昨年なのかな？で、あ、これ遊べそうじゃんって思ってて、放置してて。で、4月5月ぐらいで働き出したじゃないですか。で、その時に、ちょっとやっぱ体がなまってるなっていうのをやっぱ実感したんですよ。それで、これはいかんと思って、ちょっとこう、体を動かそうと。ただ動かすきっかけ で、そのぐらいのタイミングで任天堂スイッチスポーツを動かしたんですけど、やっぱスイッチスポーツじゃダメだと思って、で、どうしようかなって思ってたんですけど、あ、フィットボクシング2体験版やったじゃん、結構やれたじゃんと思って、そこでお買い上げしました。で、セールだったんでね、ちょっとお安く買えたんですけど、ダウンロード版を購入しました。リンクは多分、フィットボクシング2か3、パッケージ版のやつが貼られてると思います。正当な続編が、年末に出てるはず。まあ、この2をベースにね、いろいろ、北斗の拳コラボとか、初音ミクコラボとか、なんかそんなのがね、いっぱい出てたんですけど、正当続編が、出てるはずです。で、僕が、インストラクターとして選んでるのが、釘宮理恵さんですね。キャラクターの名前忘れちゃいましたけど、うん。まあ、なかなか、ボーイッシュな感じのインストラクターさんを選んで。で、ちょっとね、一時期、今更なんですけど、ツバハスさんっていう方がですね、メタルギアソリッドの、実況をされてたことがあって、その時は大塚清さんに変えてました。スネークじゃないんだよね、ちょっといかつい感じの、ボクシングトレーナーみたいなキャラクターなんですけど、よーっつって。ね、いろいろあるんですよ。こう、準備運動とかね、入るんですよ。で、その時に、膝をゆっくり伸ばすんだって、大塚清さん言うわけ。もう、スネークでいいじゃん。もう、あんた、ボクシンググローブじゃなくてさ、もうライフルでいいじゃんって思ったり。そんなことでは敵に狙われるぞ、ね。感じていいじゃんとか思ったんですけど、そんなフィットボクシング2なんですが、ちょっと夏からね、サボり気味なんで、ちょっとお正月はやっぱ食っちゃねえ体制になりがちなので、毎年。なので、ちょっと、まあ、毎日コツコツまた始めようかなと、思っております。このお正月休み。はい。ということで第5位、フィットボクシング2でした。はい。では第4位、いきましょう。ブルーレイ新仮面ライダー、はい、来ました。昨年は何位だったかちょっと忘れましたけど、先月出ましたね、映画新仮面ライダーのブルーレイです。上から多分3番目ぐらいにいいやつ、はい、12,000円。一番上はあれだもんね、3万円ぐらいしますからね。フィギュアついてきて、4K のやつと、ブルーレイ。ブルーレイが2枚ついてくるっていうのがもう意味がわかんないんですけど。4K のやつと、4K じゃないやつと、ボーナスディスクっていう。今なんかそういうの多いんでしょ？映画のブルーレイとか大概そうだもんね。うん。もうゴジラマイナスワンとか、ちょっと変えてないですけど、テレビで見たんですけど、で、その後買おうとしたら、ブルーレイ3枚ぐらいついてきてさ、もう意味がわからない。4K と、4K じゃないやつと、モノクロでモノクロで見たい人やっぱいるんでしょうね。往年のゴジラファンとかは。ね。で、昭和の街並みがさ、やっぱまだテレビとかがそんなにこう、そんなにどころじゃないな。まだテレビがない時代だもんね。ラジオの時代だから。うん。そのね、お話なんで、まあ、モノクロで見たい人もいるのか、という、ね。まあ、ゴジラといえばモノクロっしょ、みたいなこともあるんですかね。わかんないけど。うん。で、まあ、新仮面ライダーなんですが、随分かかりましたね。円盤になるまでに、1年8ヶ月っていう感じで結構待たされた、ブルーレイですけども、ようやく手元に来ました。で、やっぱり浜辺美波が尊いです。まあ、これ前回もお話ししたんでいいよね。はい、ということで、第4位 新仮面ライダーでした。皆さんね、まだ見てないという方はね、あのお正月、まあブルーレイまで行かなくてもアマプラでも見られますので、よかったら、見てみてください。ちょっと展開が早いので、ついていくの大変かもしれませんが。はい。では、トップ3行きましょう。さあ、何が、入ってくるのでしょうか。いきます。第3位です。映画、働く細胞。ついこの間の話ですね、これ。もうついこの間でも3位だわ。もう上出来でした。あの、見てきた。働く細胞。はい。ね、難しいよね。今、もう大好評絶賛公開中のものをネタバレなしで喋るのって、こんなに辛いのかっていうぐらい面白かったです。本当に面白かった。で、まあ、僕は、まあ皆さんはね、大体細胞さんたちを目当てに行くと思うのですよ。ね。長野めいちゃんと佐藤健さんをメインに見に行くと思う。で、まあ、朝ドラやってたじゃないこの二人って。だから、まあ、半分葵のコンビだって言って盛り上がってるんですよ、ネット上は。でも僕は違くって、やっぱね、この安倍貞夫さんと芦田愛菜ちゃんっていうこの人間ゾーン、このコンビが、やっぱ、丸物を着てを見てた人間としてはもう非常に熱い。あ、親子共演二人、久しぶりに親子共演なんだと思って、これがもう熱くて。それで、もうアニメとかね、まあもちろん漫画も見てないし、全くわからないけど、これはもう見に行こうと。ずっと決めてて、ただちょっとタイミングがね、なかなかつかめなくて、見に行けっかなって思ってたんですけども、サンタさんがうちに来てくれまして、はい。ちょうどクリスマスの日に見に行くことができました。ありがとうございます。サンタのおじさんありがとう。おじさんか知らんけど、おばさんかもしれんけど、今ね、ほら、LGBT の時代だから、多様性だから、サンタさんも女の人がいるかもしれない。はい。ありがとう。ね。おもろかったです。うん。で、ざっくり言うと、戦争映画ですね。うん。これ言ったら、この間、実は音畑の収録あったんですけど、働く細胞のアニメ版を知ってる人たちとおしゃべりをしてて、見てきたんだよって喋ってて、こう、そのバチバチのバトルシーンとかがあるわけですよ。で、働く細胞でそんな戦うシーンあるのって言われたんですけど、あります。はい。まあ、多分監督は、ルロケンがやりたかったんだと思う。知らんけど、タケルくん出てるし。だからバッチバチなのよ。もう後半ほぼそれなのよ。うん、戦争映画です。働く細胞。はい。もうここまでにしとく。もうめっちゃいろいろ喋りたいけど。うん。喋りたい。ほんと喋りたい。はい。早く円盤か希望でよろしくお願いします。もう、早くなんかもう一回、もう三回ぐらい見に行きたいわ、映画館に。めっちゃ泣いたしね、俺。うん。いろんなとこで泣いた。決勝版可愛いな、とか。ということで、堂々第3位です。はい。つい4日ほど前の話なんですけど、堂々3位、おめでとうございます。では、トップ2ですよ。はい。第2位。アイゾトープ、オゾン11、スタンダード。はい。DTM ソフト、プラグイン来ました。はい。アイゾトープという会社から出ている、オゾン。AI マスタリングツールですね。まあ、マスタリングって何ぞっていうところなんですけど、まあ、マスタリングっていうのは、もう本当に、音楽を世に出す前、最終段で行う、作業ですね。音のバランスを、 調整、まあ、音のバランスを調整するのはミックスっていう作業なんですけど、ミックスとマスタリングって、まあ、あの、似て非なるものというか、まあ、あらかじめそのミックスという作業をして、音の音量とか、調整、あの、バランスをね、あの、右左のステレオのバランスとかを整えて、最後の最後に、じゃあ、音の、大きさ、音圧っていうやつですね。音圧を CD の音圧にしましょうってなった時に、まあ、どれぐらいの音圧にするとピークを振り切らないか、音が割れないかとかね。そういうことをするのがマスタリングですね。で、やっぱりここの音ちょっとピーク振り切っちゃうねってなったら、イコライザーで、まあ、音をちょっと整えたりだとか、全体的にもそのイコライザーだったりテープシミュレーターとかで、ちょっと音に柔らかみを加えるとか、そういう一連の、こう、こまごました作業をやるのがマスタリング。それを AI である程度のところまではアシスタントしてくれるというツールになります。で、それまで僕、Ozone 9 を、スタンダード使っていました。で、バリアントコレクトぐらいまでは Ozone 9 で全部マスタリングをやっていて、で、Ozone 9 は、まあ、AI アシスタントはついてるんですけど、結構細々と設定ができるんですよ。例えば、まあ、ちょっと専門的な話になりますけど、音の大きさを稼ぐマキシマイズっていう部分、これをアナログにしますか、デジタルにしますか、あと、まあ、モダン系にしますか、それとも通常にしますかとか、音のダイナミックス、強さの部分ですね、どこまで強くしますかっていうので、アナログっぽくしますか、アナログのテープで作っ、あの、録音された感じにしますかとか、なんかね、その辺をこまごま、あの、設定した上で、マキシマイズアシストっていうボタンをポンって押してあげると、どれぐらいに、まあ、音圧やりますか？iTunes とかで配信する用の感じで、まあ、マスタリングしますかとか、もう、あの、CD の音質ぐらいまでぶち上げちゃいますかとか、そういうのを選んで、さらに、スタートっていうボタンを押してから、実際に音楽を聴かせるんです。そのソフトに。作った曲をね。だから、あの、挿す、その、プラグインを挿すトラックはもうマスターのトラックなんですよ。全部の音が入ってくるトラックね。で、そこで、まあ、曲を聴かせていると、そうですね。20秒とか30秒とか聞かせると、音の全体の音を解析して、ドンって、あの、音を上げてくれるんですけど、さあ、11になってどこが変わったのか。これ、まあ、あの、過去の配信とかでも喋ってるかもしれませんけれども、まあ、あの、とにかく驚いたんです。2個グレードが上がると、こうも変わるのか。で、もちろんその9までの時代の細々した設定もできるにはできるんですよ。できるんですけど、あの、アイゾトープ公式の方が、あの、解説してる動画とか、あと DTM やってる方がね、Ozone 11買ってみましたっていうことで、まあ、チュートリアル動画みたいなやつ作ってるわけですよ。で、みんながみんな言うわけ。まずマスタートラックに Ozone 11挿します。で、何をするかというと、アシストボタンを押してください。曲を聴かせてください。終わりですって言われて。嘘？そんなわけないじゃんと思って。でもそうなのよ、実際。終わりなんですよ。アシストボタンを押して曲聴かせたらもうぶち上がるんですよ。音が。何このチートって。で、実際音がぶち上がりました。曲のジャンルまで解析してくれるの。すごない？で、大体間違うんですけど。大体間違う。まあ、なんでか知んないけど、すげえゴリゴリのロックなのに、あの、ジャズとかになったり、 あの、マキシマイズしましたよ。この曲のジャンル、これでいいですよね、みたいなので、あの、一覧が出るんですよ。で、いろんなね、ポップスとかロックとか、あの、エレクトロニカとか、ジャズとか、あと、あの、あ、なんだっけ、ヒーリングとか、なんかいろんな、こう、ジャンルが一覧でドンって出てきて、まあ、あの、違ってたら変えて、みたいな、そんな感じなんですよ。で、合ってる時もあんの。もう、例えばこう、四つ打ちのさ、EDM っぽい曲とか作って、オゾンイレブンに読み込ませて、で、あの、マキシマイズお願いしますって、あの、アシストボタンポンって押して、曲聴かせて、ドンって、あの、音圧が上がってきて、はい、できましたつって言われて、あ、EDM になってる、すげえ、エレクトロニックになってるって。いう時もあれば、もう全然違う時もある。これを、これのどこをあなたレゲエって判断しましたみたいな。ことも、まあ、あるんですけど、そこはまあ、誤差の範囲かなと思ってて、うん。めちゃめちゃ便利。もう時短。すげえっす。はい。もう、強力ですね。もうなんか余計な設定とか一切、まあ、こまごまね、やりたい方は、あの、時間ある人はね、やってもいいと思うんですけど、もう、こんなに便利になって。で、僕はの真ん中のグレードを買ってるんですね、スタンダードっていうね。で、アドバンストっていう一番上の上位の、グレードを買うとですね、ボーカルの大きさまで調整できるらしい。なんなら消せるらしい。お、すごないっすか。うん。だから、まあ、まあ、11がね、去年出た、今年？違うね、去年か。去年出たんで、あ、来年のことを言うと鬼が笑うと言いますが、2025年はひょっとしたら12が出てくるかもしれないし、まあ、どういうふうに正当進化するのか、ね、これからちょっと目が離せない。まあ、あの、なんて言うんでしょうか、こう、プロじゃない DTA マーの方で、オゾンを昔から使う人っていうのは結構多いらしくって、まあ、あの、無料のね、マキシマイザーでもすごいいいやつはたくさんあるんですけども、これはやっぱ強力です。はい。もう本当に。で、まあ僕はちょっとセールの時に買ったので、あ、まあ、ずるい買い方をしてるんですけど、お金に余裕のある方は、まあ5万円でちょっとお釣りが来るぐらいかな。音楽作ってる方、試してみてはいかがでしょうか。はい。ということで、さあ、栄えある DY のベストバイ、2024年総決算でございます。何が1位に輝いたのか、こちらです。もう分かってるよね、これでね。ネイティブインストルメンツコンプリート15アルティメイトエディション、はい、これです。さすがにね、まあ一番高い買い物ですから1位に選ばせていただきました。まあ殿堂入りもあるけど、すべてはそこに繋がっているという意味でですね、ワンツーフィニッシュで DTM 系のソフトでございます。コンプリート15、やっとアルティメイトにできた。ありがとうございます。もう今までね、13のセレクトだったので、スタンダード以上は欲しいなと思ってたんですけども、で、あの、ストリングス系をね、充実させたくて、どうしてもアルティメイトだ。っていう、あとあのほら映画のさ、サントラとかであのドーンっていうすごいなんかこうシネマティックなこう迫力のあるあの太鼓というかね、そういうのとかパーカッシブな音ってあるじゃないですか。あれがもうどうしても使いたくて、それ以上になるともうアルティメイト一択だよって、アルティメイト以上が一択だよっていうことで、まあ危うく26万円を払わされそうになるという事故は起きそうになりましたが、起きませんで、9万2000円でした。今、ニコニコね、ニコニコゲップ払いで頑張って、2025年も働いていこうかなと思っている次第ですけれども、ただ、すべての、音源をまだ味わい尽くせていません。当たり前です。1500種類のエフェクト類、音源類がありますので。はい。1500音源じゃないんですよ、皆さん。 ね、以前も言ったと思いますけども、例えば、ピアノなんちゃらっていうソフトウェアがあって、その中でも、ね、ピアノなんちゃらっていうソフトをインストールしてきたら、その中にも100個ぐらい音源が入ってる。で、ストリングス系も1個落っことしてきたら、100とか200とか500とか、それぐらいの音源の音色が入っている。で、一個一個の、音源、プラグインの、まあ、ライブラリーの、容量ですね。まあ、20ギガとか、30ギガとか、割と平気で、言ってくるので、ストレージが足りませんってね、警告が結構出て、すべてインストールすると、だいたい1テラぐらいらしいです。なので、そうね、2025年、まあ、今応急処置として外付けの SSD1 個使ってはいますが、IO データのやつ。速度が出ないのよ。もうね、1個音色呼び込もうとするとめちゃくちゃ時間かかるので、早いとこ、タイプ C に対応した、外付け SSD、サンディスクのやつを買わないとなと思ってます。だから、2025年そのサンディスクの、ポータブル SSD っていうのがどこかで必ずランキングには入ってくる予定なので、2025年のベストバイお楽しみに。ってことで、栄えある第1位、ごめんなさいね、皆さんの毒にも薬にもならないこの感じ、今年のベストバイ2024発表してきましたけども、いかがだったでしょうか。大ボリュームでしたね。13個ご紹介と、番外編が2つ、それから、殿堂入りが、まあこれ1個だね、うん、2個1で、はい、まあ計16紹介してきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ DTM やってる方ももしかしたら聞いてるかもしれませんけれども、ついに DY 買ったかと思ってくれてる方もいるかもしれないし、うん、まあまたそんな無駄な買い物してとか思ってる方もいるかもしれませんが、ほっとけよ。ということで、以上2024年 DY のベストバイでした。ありがとう。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。はい、お正月、年末年始休みのね、1日目にこれ撮っておりますけれども、なんかね、まあ、充実した1年だったなと、これを見ながら、なんか振り返ることができてよかったなと思っております。はい、2025年も頑張っていこうかなと思う次第でございます。皆さんどうもありがとうございました。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。メッセージテーマ、皆さんのベストバイを教えてくださいということで現在募集中です。よかったら送ってきてください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com parabi@momo-mail.com X をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。ミクシー2はやってないよ。はい、それから、僕 DY 音楽活動細々とやってます。シングルとかアルバムとかサブスクでね、販売、配信しておりますので、詳しくはね、今日の番組の記事ページに、ずずずっとリンク貼っておりますので、よかったら聞いてください。よろしくお願いします。そして YouTube 白八島チャンネルをね、最近ちょっと年末定期的にとっておきの音楽祭の映像を、公開しております。 とある方にご協力いただいて動画撮影していただいて、どうもありがとうございますっていう感じなんですけども、一番新しいやつ、ドラえもんの歌、更新しました。僕が感動した、お子ちゃまの声もバッチリ入っているので、よかったら聞いてください。鍵盤がグダグダで本当に申し訳なかった。もうね、ごめんなさいなんですけども。いつかのメリークリスマスもね、アップしてます。ホワイトブレスもアップしてます。はい。よかったら聞いてください。よろしくお願いします。それから、この番組以外にも僕、ポッドキャストやってて、31日、口コミファーム音畑更新予定です。音種アワードということでね、毎年恒例の年末企画やります。聞いてください。それから、1月1日、3番組同時更新予定。この番組も、元旦の配信をやろうと思っております、よかったら聞いてください。よろしくお願いします。ということで2024年も終わりです。本当に今年も皆さんたくさんの方に聞いていただくことができました、この場を借りてではありますが、この場を借りてってまあ別にいいのか、お礼申し上げます。ありがとうございます、お便りをくれて参加してくれた方も、参加まではいかなくとも、ずっと気にかけてくださった方、聞いてくださった方も含めて、皆さんがいなければここまで、やってくることはできませんでした。まあお休みした時もちょこちょこありましたし、まあメソメソ配信なんかも、ちょいちょいやってしまいまして、なかなかお便りが送りづらい回なんかもあったかと思います。またね、なんかいろいろ最近ちょっと毒づいたりとか、送りづらい環境を作ってしまってる自覚はある。うん。なので、本当にごめんなさいなんですけれども、2025年はですね、より、いろんな、なんか楽しい企画が、やることができて、いろいろね、こう、皆さんと一緒に、楽しめる、そんな番組を、まあ、番組に戻していきたいな、と思っているので、まあ、2025年も、パルベライズビート、よろしくお願いします。本当皆さんのおかげです。ここまでなんかやってくることができてます。ありがとうございます。ということで、2024年完です。2025年は元旦から、パルベライズビートどうぞよろしくお願いいたします。DY のパルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた元旦にお会いしましょう。皆さん、良いお年を。ごきげんよう。バイバーイ。明日の